後藤秀樹議員、市の公共交通のあり方、市の安全保障問題。市の公共交通のあり方について問い、近江鉄道株式会社関連で3月議会において付帯決議が議決されたことへの見解は、答え、県と沿線市長及び近江鉄道株式会社が参加する近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会の分科会等の会議で議論していくことになります。自治体の責任や権限及び費用負担の問題、さらに事故を受けての近江鉄道株式会社の対応策等に対し慎重に審議していきます。問い、国や県の公共交通の考え方について見解は、答え、今後国の検討会の結論をはじめとする動向や県が進める滋賀県交通ビジョンの見直しや地域公共交通を支える税制の動向を注視します。県や長浜市と組織する協議会などにおいて近隣市長との連携も密にし、鉄道をめぐる諸問題の解決に向け取り組みます。問い、市内でも地域差等がある、丁寧な地域住民への説明はできているのか。答え、これまでさまざまな見直しを行ってきましたが、沿線の地元自治会への説明はもちろんのこと、さまざまな手段にて市民の皆様に説明しています。また個別のお問い合わせにも丁寧に対応しており、今後も利用しやすく持続可能な公共交通を維持していけるようご理解をいただきながら取り組んでいきます。日中の時間帯、減便になった JR 北陸本線の写真が掲載されています。以上です。市民の安全保障問題について。問い、市の国民保護計画策定状況は。答え、平成19年2月に市国民保護計画を策定し、令和4年3月には4回目となる計画変更をしました。問い、武力攻撃事態等における防災危機管理課の国民保護は。答え、国民保護に関する主な事務は市の国民保護計画の変更管理や計画変更に伴う市国民保護協議会の開催、また J アラート全国瞬時警報システムなど通信手段の伝達確認運用です。加えて市民啓発にも取り組んでいます。問い、武力攻撃災害の拡大を防止するための避難先の指定については。答え、避難施設はあらかじめ市町村から提出されたリストをもとに都道府県知事が指定します。問い、市長は現職として市が首長9条の会に参加しているが、見解は。答え、戦争の放棄と恒久平和を誓った日本の平和憲法を守ることは唯一被爆国の国民としての使命でもありますし、個人ではなく米原市長として首長9条の会に参加しています。問い、条例では憲法を柔軟に解釈されていたが9条の見解は。答え、与えられた権利として自衛権は存在すると思っています。そしてそのことは日本国憲法でいうところのあの戦力を持たないという意味での戦力ではありません。自衛隊は合憲していると考えています。香取和幸議員、特定外来生物大房本大川寺社今後の米原市立三島幼稚園について。仮称自然科学資料館の創設について。米原市の特定外来生物植物について。問い、市内の特定外来生物の把握状況は。答え、県が3年度に実施した調査で大房本が市内で確認されました。また当該調査では大川寺社は確認されませんでしたが、現在市内でも確認されています。大金経菊については開花する時期に合わせて本年5月に伊吹山テレビで注意喚起の啓発をしました。また県では大金経菊を含む特定外来生物の 取扱ルール等を作成されており、県民への広報を図られていることから、県と連携しながら市も啓発等を実施していきます。水流を妨げる大房もの写真が掲載されています。以上です。今後の私立三等幼稚園について、問い、市民アンケート調査結果の分析は、答え、アンケート調査では保護者が教育・保育施設を選ぶ際、居住する小学校区や兄弟の利用状況がベースにあることが分かりました。また長時間の子どもの預かりに対するニーズが高いこと、幼稚園の今後の在り方を検討するにあたっては、クラス人数や集団規模を重視している傾向があると分析しています。問い、市の方針は、答え、検討委員会からの答申を踏まえ、三島地域における少子化の進行状況や今後の施設の維持管理に要する経費、教育、保育施設での集団規模、地域内の民間の教育、保育施設への経営的影響などを総合的に判断します。子どもたちにとって望ましい環境となるよう方針決定を行っていきたいと考えています。問い、三等幼稚園の認定子ども園化については、答え、長時間の預かりに対する保護者のニーズが高いことは認識しています。しかし、三等地域には三等幼稚園のほか、3つの民間の園があり、少子化の進行で園児数が減少していく中で、将来的にどの園も定員を満たさない状況になることが予想されます。民間園の経営への影響が懸念される事態は避けたいと考えています。仮称自然科学資料館について、問い、自然科学関係や環境の資料の把握については、答え、三島図書館では伊吹山に関するものが320点、三島池、天の川及び源氏ボタルに関するものが410点、大見図書館では伊吹山に関するものが190点、天の川や源氏ボタルなどに関するものが110点、伊吹学び合いステーションでは薬草や伊吹山に関するものが130点あります。市では合計約1160点を所蔵し活用しています。問い、自然科学資料館の創設と資料等の展示保存については、答え、蛍館で資料収集や展示が行われているほか、図書館や資料館等においてもそれぞれの資料の収集や保存展示等を行っており、新たな自然科学資料館の設置は考えていません。天の川の源氏ボタルの写真が掲載されています。以上です。
矢野邦明議員、重症化しにくいオミクロン株とどう向き合うのか、三島幼稚園の在り方に関する市の方針決定について、米原市国土利用計画の策定内容について、重症化しにくいオミクロン株とどう向き合うのか、問い、新型コロナウイルス感染症の現状は、答え、次の通りです。新型コロナウイルス感染症の現状、重症者数滋賀県0人、米原市0人、適用5月末、3回目接種率滋賀県 57.6%、 米原市 60.4%、 適用5月30日、5歳から11歳2回目接種率滋賀県 10.3%、米原市 10.2%、 適用5月30日。問い、5歳から11歳の子どもの接種率が 10% 程度と低いが、このままでよいのか。答え、小児の接種はオミクロン株に対するエビデンス、効果の証明等が確定的でなく、接種が努力義務とされていません。養育者や本人が発症予防と副反応等を理解し、特に基礎疾患を有する子どもの接種は、主治医と相談して検討していただきたいと考えています。子どもを守るためには、大人の接種が重要ですので、ご協力をお願いしています。 三等幼稚園のあり方に関する市の方針決定について、問い、三等幼稚園の存廃について総合的判断の具体的な内容は、答え、三等地域内の就学前児童数の今後の推計や地域内にある3つの民間の教育保育施設への経営的影響、今後の施設の維持管理に要する経費、適正な集団規模などです。問い、三等幼稚園の明るく大きな木造園舎、広大な敷地、天狗の丘等を有する環境を評価できないのか。答え、地域内の民間3つの園も周囲の恵まれた自然環境を生かした教育保育を行っています。問い、造成費を含め8億円をかけた園舎は、太い梁、桁を使用し、伝統的な建築技法を使った寺院建築を想起させる頑丈な木組みである。老朽化というが、建物が古くなり役に立たない状況ではなく、建物の欠点を補う日常点検修繕不足が原因で、これをもって幼稚園の廃止の理由の一つとされることには疑問がある。民間3つの園と比べても率先して園舎として活用していくべき施設では。答え、木製の外壁や屋根については腐食が進んでおり、大規模な改修が必要な状況であるため課題としました。問い、三等幼稚園の集団規模が著しく低下した原因は、市幼保一元化推進プラン平成22年3月策定で長岡柏原保育園の子ども園化を認めたからではないのか。答え、少子化と令和元年10月開始の幼児教育保育の無償化が原因と推察しています。写真が2枚掲載されています。1枚目、三等幼稚園の広く快適な廊下、2枚目ホールの頑丈な木組みの天井。以上です。米原市国土利用計画の策定内容について。問い、伊吹の住友大阪セメント跡地約27ヘクタールや大原学区で太陽光発電計画が進んでいる。同施設は遠隔操作で従業員を必要としないため、地域に雇用を生まず、企業誘致可能な有給用地も大幅に減少させる。今回の国土利用計画では、工業専用区域、産業地区周辺等に工場誘致が可能な土地利用計画を誘引するように図るべきだ。答え、米原市の強みや地域の個性、多様性を生かした企業適地の検討を進めていきます。中川正文議員、通学路の見守りについて、庁舎前広場、市民広場の活用について、 PTA の在り方について。見守り活動における今後の課題。問い、自治会ごとの負担に格差はあるのか。答え、子どもの数が減少している自治会では、保護者の送り当番の回数が増えるなど負担が大きいことは把握しています。保護者をはじめ地域の皆様の協力を得ながら、スクールガード等の増員を目指して広く登録のお願いをすると、地域全体で子どもの見守りができるよう取り組みを進めていきます。問い、危険箇所の立証について、学校や警察の協力状況は。答え、小学校では学校近くの交差点に毎朝教員が立ち見守りを行っているほか、危険箇所を示した安全マップを作成し、子どもたちに指導を行っています。警察や少年センターは日頃からパトロール等を実施し、子どもの安全を見守っています。問い、見守りの負担を減らし安全も確保するために、これを外注できる補助の仕組みは。答え、米原市自治会パートナーシップ交付金では、本年度から子どもの見守り事業を対象メニューとして追加しました。この事業では、各自治会で子どもを見守るグループを設置し、登下校の付き添いや危険箇所での交通当番等を行っていただきます。こうした取り組みも進めながら、子どもたちの安全を確保していきます。問い、防犯カメラの設置要望は増加傾向にあるのか。答え、地域の暮らしの安全と 安心を守る意識が高まり、犯罪抑止力を担う防犯カメラの設置要望が増加しています。今年度、地域ぐるみの防犯対策の強化に資するため、新たに防犯カメラ設置事業補助金を創設しました。庁舎前市民広場の今後の利活用。問い、これまでのイベント等の実績は。答え、社会を明るくする運動の啓発のほか、米原子育て応援米や相馬市への災害派遣の出発式など、玄関米を一時的な広場として活用した実績はあります。問い、市民活動や営利目的の利用は可能か。答え、利用範囲や時間に一定の制限を設ける必要はありますが、市民活動等に利用の幅を広げることは可能です。営利活動は市役所の玄関口にふさわしい利用形態であることが求められると考えています。写真が3枚掲載されています。1枚目、庁舎前の市民広場。2枚目、3枚目、子育て応援米出発式。以上です。時代に即した PTA 活動の変化。問い、 PTA の現状に変化は生じているか。答え、市内の一中学校で PTA 組織が解散していますが、新体制で PTA の意義を継続継承しています。さらに一校が5年度に PTA 組織を解散する方向であると伺っています。近年 PTA は保護者の共働きや教職員の働き方改革など社会状況の変化に伴い、活動内容の精選、保護者や教職員の負担軽減など、その在り方が問われる時期に来ていると感じています。令和3年2021年度11月分から3月分政務活動費収支報告。令和3年11月から新たな議員任期が始まりました。令和3年11月分から令和4年3月分までの政務活動費を精算しました。政務活動費とは、地方自治法に基づいて市議会議員の調査研究その他の活動に資する経費の一部として交付されるものです。交付対象や額、交付の方法、政務活動費を充てることができる経費の範囲は、米原市議会政務活動費の交付に関する条例に定められています。交付額は、議員1人当たり月1万円会派または会派に属さない議員に対して交付されます。使い道は、次の表の通り、先進地調査等に要する交通費や宿泊費、研修会などへの参加費、広報誌の印刷費や折り込み手数料、事務用品費、活動に必要な書籍の購入などに使われています。政務活動費の収支報告一覧表。会派の構成は令和4年3月末時点のものです。会派名、天正クラブ、構成人数8人、収入内訳、交付額38万円、収入合計38万円、支出内訳、広報費25万3000円、養成・陳情活動費12万5580円、資料作成費2684円、資料購入費5991円、支出合計387255円、自己負担額7255円、返還額0円。政策研究会米原、構成人数4人、収入内訳、交付額20万円、収入合計20万円、支出内訳、資料作成費75661円、資料購入費27682円、支出合計96429円、自己負担額0円、返還額103571円。日本共産党米原市議団、構成人数2人、収入内訳、交付額10万円、収入合計10万円、支出内訳、研修費5万3000円、 広報費67,284円、資料購入費15,000円、支出合計135,284円、自己負担額35,284円、返還額0円。会派に属さない議員、振門大輔議員、収入内訳、交付額50,000円、収入合計50,000円、支出内訳、資料購入費53,584円、支出合計53,584円、自己負担額3,584円、返還額0円。細野正幸議員、収入内訳、交付額50,000円、収入合計50,000円、支出内訳、資料購入費52,172円、支出合計52,172円、自己負担額2,172円、返還額0円。山口久志議員、収入内訳、交付額20,000円、収入合計20,000円、支出合計0円、自己負担額0円、返還額20,000円。なお、残額があった場合は返還し、支出額が交付額を超える場合は自己負担しています。また山口久志議員は令和4年1月1日から天正クラブへ移動したため、会派に属さなかった期間である11月分、12月分が記載されています。政務活動費の収支報告一覧表とありますが、誤りで、正しくは政務活動費を当てることができる主な経費、項目、内容、例の順にお伝えします。調査研究費、市の事務に関する調査研究・調査委託に要する経費、調査研究のために必要な先進地調査・現地調査に要する経費、交通費、旅費、宿泊費、調査委託費等、研修費、研修会の開催に必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費、講師謝金、会場費、参加費、交通費等、広報費、活動・姿勢について市民へ報告するために要する経費、印刷費、新聞折り込み手数料等、要請・陳情活動費、要請・陳情活動を行うために要する経費、交通費、旅費、宿泊費、資料・印刷費等、資料作成費、活動に必要な資料の作成に要する経費、印刷費、事務用品費等、資料購入費、活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費、書籍購入等。議会の動き、4月7日、議会運営委員会、政府委員長会議、12日、議会運営委員会、議会だより編集委員会、14日、近畿市議会議長会、定期総会、19日、議会だより編集委員会、政府委員長会議、20日、委員会協議会、2つの常任委員会、25日、議会運営委員会、5月、11日、議員全員協議会、18日、委員会協議会、2つの常任委員会、23日、議会運営委員会、24日、議員全員協議会、議会デジタル化公聴推進委員会、25日、全国市議会議長会第98回定期総会、30日、湖北地域消防組合議会、31日、議会運営委員会、6月、2日、第2回定例会初日、議員全員協議会、予算常任委員会、決算特別委員会、議会だより編集委員会、5日、第72回全国植樹祭、7日、第2回定例会2日目、一般質問、8日、第2回定例会3日目、一般質問、 13日、14日、いずれも健康福祉教育常任委員会、予算常任委員会健康福祉教育分科会、16日、17日、いずれも総務産業建設常任委員会、予算常任委員会総務産業建設分科会、23日、予算常任委員会、27日、議会運営委員会、28日、第2回定例会最終日、議員全員協議会、決算特別委員会、29日、湖北広域行政事務センター議会。次回、令和4年第3回9月定例会の予定。8月31日水曜、開会予算委員会。6日火曜、7日水曜、いずれも一般質問。8日木曜、9日金曜、12日月曜、いずれも総務産業建設委員会予算分科会。13日火曜、14日水曜、15日木曜、いずれも健康福祉教育委員会予算分科会。16日金曜、20日火曜、21日水曜、22日木曜、26日月曜、27日火曜、いずれも決算委員会。10月3日月曜、予算委員会議会運営委員会。10月4日火曜、閉会日。開会予定時刻、開会日10時、一般質問委員会9時30分、閉会日10時15分。なお、日程時間は変更する場合があります。議会の傍聴、傍聴を希望される方は当日に米原市役所本庁舎5階議会事務局へお越しください。なお、新型コロナウイルス感染症対策のため傍聴席の間隔を空けるなどの対策を行っています。本会議の中継、開会日一般質問、閉会日の本会議の模様を伊吹山テレビでご覧いただけます。本会議の録画配信、本会議の模様を録画配信しています。アドレス http://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/gikai。 編集後期、物価高騰の影響は企業活動から家庭まで幅広く波及し、野菜、ガソリンなど日々の暮らしの品も高くなっていることを実感しておられることと思います。この状況はいつまで続き、どこまで広がるのか深い憂慮を抱きつつ、事態の推移を注視していきます。さて、6月議会では物価高騰の対策につながる議案を審議し可決しました。皆様の生活への影響が少しでも緩和されることを願っています。先の見えない日々ではありますが、本年は様々な事業が感染対策を行いながら再開されつつあり、これから秋にかけてはさらに行事は増える予定です。暮らしの中で楽しいこと、華やいだ時間が少しあることで生活に彩りが添えられることを嬉しく感じています。最後に、本年は例年より3週間早い梅雨明けになりましたが、この影響が皆様の生活に及ばないように願い、編集後期といたします。振門大輔。議会だより編集委員会。委員長香取和幸、副委員長山口久志、委員振門大輔、委員藤田正夫、委員中川正文、委員中川松尾。編集委員の写真が掲載されています。以上です。環境に配慮し植物油印機を使用しています。第17回米原市芸術展覧会市議会議長賞受賞おめでとうございます。第17回米原市芸術展覧会の市議会議長賞受賞作品をご紹介する目的で掲載しています。作品を写真撮影し印刷したものであるため、 実際の作品の色味、サイズ等とは異なるものであることをご容赦ください。受賞作品のカラー写真が4枚掲載されています。1枚目書部門、題名梅替え、西田敏子様。2枚目写真部門、題名幽玄、岸田美音子様。3枚目絵画部門、題名道具棚、肥後邦治様。4枚目彫刻工芸部門、題名工房大使、中川和恵様。以上です。受賞作品の一覧の QR コードが表示されています。発行、滋賀県米原市議会議会だより編集委員会、発行責任者磯貝明、郵便番号 521-8501、 滋賀県米原市米原1016番地、電話 074953-5134、 ファックス 074953-5159、 E メール gikai@city.maibara.lg.jp。 これで討論の広場米原市議会だより第69号を終わります。米原市議会だよりの音声版も発行しています。お申し込みお問い合わせは米原市社会福祉協議会、電話 54-3100 まで。以上、音訳ボランティア夢の翼がお届けいたしました。ご意見ご感想を米原市ボランティアセンター、電話 54-3100 までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。